昨日もずっと報道関係では戦後70年についてのさまざまな出来事が記録報道されました。いろんなことが報道されましたけれども、またいろんな立場があるんでしょうが、いろんなものを見たり聞いたり読んだりする中で共通していることがあるなと思ったことは、今回ずっと前から論議されていました安倍首相が日本の国を代表しまして戦後どういうふうに声明を発するかという問題が随分論じられました。いろんな意見があると思います。総理大臣、一国の総理大臣になれば、背負っているものは日本国民1億人以上、そしてまた様々な立場を持った人たちを代表して話すわけですから、その話す一つ一つの言葉には非常に重い責任がありますし、そういう人たちの気持ちを考えて発信しなければならない辛さもあるかと思います。ただどちらにしましても、私はどの国においてもだと思うんですが、自分の犯した罪やまた過ちをすいませんごめんなさいという謝ることの難しさを非常に教えられたのであります。この安倍の政権のその首相のこの談話という中でいつも論議されているのはそのことばかりじゃありませんが、それが主にありました。で、これは日本の国のだけではなくて、どのような戦いや戦においても自分が悪かったと自分の非を認めるということはほとんどございません。いつも自分の仕方がなかった、そうだったんだという正当性を言うのが人間の歴史であったように思われます。で、そんな中で実はイスラエル、神の民のその今の苦しみの現実の中で、やはりイスラエルの民も自分のその痛みや苦しみについては訴えました。愛家の著者は3章においてこのように一節でこういうふうに始めていますよね。私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったものと言います。つまり私たちは自分は被害者である、苦しめられているものであるということはよく言います。私は決して苦しみが、前にもお話ししましたように、いろんな理由があるだろうと思います。時には自分の罪のため、また時には神様が私たちをさらに成長させるための試練ということもございますでしょう。そしてまた時にはどういう理由かわからないけれども、私たちの中に苦しみや試練があるということも、その理由がわからなくて起こってくるということもあるだろうと思います。で、そういった痛みや苦しみがあるんですが、この愛家が書かれたこの時の愛家の著者の苦しみは、まさに実はこの自分たちは被害者である、苦しんだっていうことを訴えて始まったこの三章に至りまして、そしてそれは神が私を苦しめたんだ、神の怒りの鞭として、神様は不信仰な国民であるバビロンという野蛮な異教の民を、軍隊を用いて私たちを苦しめていると、こういうふうに訴えたわけですよね。このことから著者はですね、自分が体験している苦しみ、労苦が神の民への神様の直接的な働きかけである、裁きであると考えざるを得ないと、その苦しみの理由と苦しみのこの状態について訴えたのが愛家ですよね。その愛家の三章はまさに一節でそのようにして始まりました。で、私たちの父なる神がこの愛家の作者の経験した苦難や 悲劇をもたらしたのであれば、じゃあこの愛歌の著者はどうするんでしょうか。じゃあもうどこに向かって、神様が私の敵ならばどこに向かって助けを求めたらいいのっていう、そういう訴えであります。愛歌の著者はこの異端、今の苦しみはあの人のせい、この人のせいじゃなくて、愛歌の著者は言うんです。神が私を懲らしめたんだというふうに言っているわけです。そうすると、懲らしみを受けた人はじゃあどこに向かって助けを求めたらいいんだろうか、そういう絶望にも満た思いにこの囚われたのではないでしょうか。そんな絶望の中にある愛歌の著者であるこの苦しみというものが、先ほどの読んでいただいた前までですね、一節から三章の一節から二十節まで、そのことが書いて訴えがあるわけです。だってあれですよね、もう苦しみがあり、次から次へと自分を懲らしめる苦しめるものが襲ってくる。それどころかみんなの笑い者になっている。こんな屈辱は耐えられないっていう、そんな状況の中に愛歌は自分が置かれたというふうに表現をして、ユダがその苦しみにあったことを自分の苦しみとして表現をしています。じゃあどこに向かって助けを求めたらいいんだろうか、誰に向かって言ったらいいんだろうか。そうすると、愛歌の著者は今度23章の21節からこの22節にへの橋渡しとして、そのようにこう、私はなんと惨めだ、なんと辛い状態になってるんだ、それも神様のせいでっていうふうにこうなるわけですよ。でその時に21節で、でもじゃあもう神様なんか知らないと言いたい、じゃあ言って、じゃあ助けがあるのっていう問題です。で21節で愛歌の著者は言うんです。私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望む。神が私を今苦しめている、それがわかる。それは私の罪のためなんだけれども、その罪を罪としてまだ認めないですね。でも神様は私に対して怒っておられる。でもそれに対して、じゃあどうしたらいいのって言った時に、21節でこれを思い返すって、じゃあこれっていうのは何を指しているのか、多分にまあ文脈からいくと22節以降、今日読んでいただいたところだろうなというふうに考えた話が通じますね。でそれを思い返したと。で結局愛歌の著者はですね、苦しみとあざけ笑われるという屈辱の中で、まさに絶望の中にある愛歌の著者で、私を立ち直らせてくれるのは一体何なんだろうか、この私のこの悩み屈辱、その原因となっているのが神である、じゃあ神から離れたらいいのかっていうと、20節でもね、私を思い出すんですよと言って、その神に同じ私を苦しめていると言った、そう思っている、いや苦しめられた同じ神に対して、実は頼るしかない。で私たちはこの天地万物を作られ、私たちをあがない出してくださった神以外のものに頼るって言っても、じゃあそれ以上のお方っているの？いないわけですよね。じゃあ神様なんか知らないって、じゃあ神様を除いて誰に頼るの？いないんですよ。それでこの愛歌の著者はそういった中で、悩み葛藤の中で思い出すのであります。ですから神様への信頼を回復し、そしてまた何よりも絶望からこの 喜びへと私たちを変えてくれる、そのお方をどこに頼ったらいいのかっていうと、神様に頼るしかない。で、神様に頼る理由としてこれを思い出すと言ってるんです。22節以降のことを思い出すと言ってるんです。で、私たちが神様を信頼し、そして神様にあるクリスチャンであること、神様を信じててよかったっていう、その喜びがを取り戻すためには、実は4つの段階があると愛花の中で見ることができます。まず第一段階は何かというと、22節から24節です。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。これを思い返すと言いました。何を思い返したのかと言いますと、22節で私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだということですよね。まず第一に思い出したことは何かと言いますと、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによるんだ。主は実に憐れみ、主の憐れみは尽きないお方なんだ。つまり主の恵みと憐れみを思い出すということなんですよ。主の恵みっていうのは何かというと、主に約束の神、契約の神は決して変わることがない。一旦言われた約束、救いの約束、共にいてくださるというその約束は決して変わらない。イエス様が山上を結び組んで最後の、山の上で、天に登っていかれる前にお弟子さんたちに約束しましたよね。見る世の終わりまであなたたちと共にいます。といったその約束の言葉は、これは決して変わることがない。だから、ご自分の民を見捨てることはない。ということを、振り返ってみた。さらにここの中でこの恵みと憐れみなんですが、憐れみっていう言葉があります。これはちょっと辞書で調べましたら、母親の胎内を意味する言葉なんだそうです。つまり守ってくれ、養い育ててくれるという、そういう場所で、主は私たちに対してまさに温かい愛情を持っていてくださるから、私たちは滅びなかったと告白するわけです。ですから私たちは確かに苦しい目に今あっている、主がそうしている、でも滅び失せていないではないか。その滅び失せていないのは神のこの恵みと憐れみによるんだ。そういえばそうですよねと思い出すわけです。イスラエルの歴史を思い出してみてください。出エジプトした後、イスラエルの民が40年神に逆らい、そして続けながらも、そしてカナンの地に、約束の地に入ってからも、祝福と約束をいただいてからも、彼らは神に逆らい続け、神を裏切りました。でも神様はそんな民を決して見捨てなかったという歴史があるではないかと思い返すのであります。確かにそれはシナイ山でモーセが十戒の板をいただいた時に、その時に神様に対してこういうふうに告白してますね。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられる。まさにそのことをがイスラエルの歴史の中で、荒野の40年、そして約束の地での神様のお取り扱い、 それらを見て思い返したときに、あの約束は確かにあって、今私たちは苦しい目に遭ってるけれども、もういつ滅びるかもしれないというあの危機的な状況の中で、今も滅びないでいるではないかというところに目を留めたわけであります。で、これは確かに過去の出来事です。信仰においてこれらのことが愛家の著者の心にこう蘇っていくわけです。そして現代の自分を支える信仰における経験の一部となったわけです。で、私たちはよく数えてみよ主の恵みという賛美がありますけれども、辛い時になかなか神様の恵みを数えるということができなくなってしまいます。でも本当に辛くなった時に、苦しくなってしまった時に、今それでもまだ生きている、そしてそれでも今死にたいと思うし、またこんな私をいつまで生かしてるんですかとつぶやきたくなるような状況の中でも、今現実的には滅んでいない。なぜなのか、私が強いから、私が忍耐強いからじゃない、神の恵みと主の憐れみがあるからだと一転して、この愛家の著者はそこに目を留めて数え上げるわけであります。で、しかもその続きがありますよね。23節、それは朝ごとに新しい、それは朝ごとに思い返されていく、そしてあなたの真実は力強い。まさに朝ごとに新しくされていく神様の恵みと憐れみ、そのようにしてあなたの真実が私の中に朝ごとによみがえってくる。これは実に大切なことです。ここにおいて苦しみと絶望の中にある著者にとって、もうこの私を裁き苦しんで苦しめるこのお方は単なる神、過去の、確かに過去の人たちを助けてくれたかもしれないけれども、私には関係ないではなくなっていくわけであります。で、私たちは自分の痛みや苦しみ、愛家の著者は言ってるんですが、確かに私は今苦しい、でもだから私の神ではなくなってしまったかのごとく、あの人の神ではあるかもしれないけれども、私の神ではない、イスラエルの過去の神ではあるかもしれないけれども、私の神とはなっていないと考えていた、その愛家の著者が言うのであります。もう日ごとに新しいということは、今生きている私との関係において、その神、主の恵みと憐れみはよみがえってきている。だからこのイスラエルの神、かつてのイスラエルの神ではなくて、またみんなの神ではなくて、私の神と私は今受け入れている、そこに気がついた。これが第一段階なんですね。で、さらにそのことをですね、別の言い方にします。この時この愛家の著者は言うんです。24節、主こそ私の受ける分ですとこう告白していくんです。じゃあうまくいって、その痛みや苦しみが全部なくなったのかというと、そうじゃなくて、じゃあなぜ主の私の神となったのかというと、この主こそ私の受ける分ですということに気づかされるわけであります。私の受ける分というこの言い方はですね、実は歴史的な意味がありまして、カナンの約束の地、カナンの地にイスラエルが導かれてそこに定着します。その時にまで遡ります。その時にですね、カナンの地に行って、それぞれの部族ごとに土地が分け与えられていきます。しかしアロンの祭司の子孫というの、祭司系の人たち、祭司たちは土地の分け前は与えられませんでした。 なぜならば民数記を見ると分かるんですが、こう言ってるんですが、民数記の18章の20節とこう言ってます。彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない。イスラエル人の中にあって私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地であると主が言われたとある。あなたは私の受ける分ということは、この他のアロンとその子孫、その家系以外のものは皆分け与えられた土地があって、あ、神様は私を約束の地に、豊かな地に導いてくれた、神様の恵みって、こう感謝する理由がはっきりしてるわけですよ。土地が与えられたんですから。だけどアロンとアロンの家族はその目に見える割り当ての地が見えないんです。だから感謝する理由ってあります？見つからないんですよ。で、私たちは目に見えるものが手に入ることが、まあ確かに嬉しいし、あ、その方が神様の恵みがあったなと分かりやすいんです。だけどアロンとアロンの家系一族はそういう割り当ての地が与えられなかった。いや、じゃあそれは足らなかったのかというと、そうじゃなくって、主ご自身が割り当てだ、こういうふうに言ったわけです。つまりこの祭司の家系は神にお仕えするという特別な関係、働きを持っているわけです。私とあなたという、神と私という関係の中で必要なものを手に入れる、そういう人たちなんです。神様にお仕えすることによって生きていくための、また神様を証しするための必要なものが与えられていく。だからまさに神様が割り当て地ですから、ですからどんな形であろうと神様はアロンとアロンのその家族を必ず養うんです。目に見える割り当て地はないんですけれども与えられる。そうすると考えてみてください。そうしたらばバビロン、本来ならばバビロンに捕囚になって連れて行かれます。もう途中何みんな亡くなります。祭司たちはその家系はどうですか。死が割り当て地でしょ。どこにあったって養われるという信仰が本来あるべきです。そういう関係が祭司と神との関係であるわけです。で、私たちはイエス・キリストを通してその祭司の務めを働く。私たちとクリスチャンとその神様との関係はまさに未信者に対して、世に対して取りなす祭司の働きをする、そういう存在がクリスチャンたちです。ですからクリスチャンたちはこの世にあって、確かに他の世の人たちに比べれば貧しいかもしれません。いや、飛んでる人もいるかもしれませんが、決して成功しないかもしれません。でも私たちは確かな必要なものをお与えくださる神が私たちの受ける分です。ですから私、この愛歌の著者は言うんです。もう神様が私の味方で、神様が私を養ってくださる私の土地であり、割り当て地だ。どこに行ったって目に見える形でどんなに惨めで不安だと思われたとしても、神が私の受ける分です。詩編の作者は言います。神は永久に私の受ける分であると言って神に立ち返ったという詩編の73編の作者がそう語ります。信仰の危機を通り抜けてって言ったらいいんでしょうか、切り抜けてって言ったらいいんでしょうか、なお断言することができたことは、たとえ世の中と比較してものすごく惨めで当てにならないような存在であるように見えたとしても、実は私たちこそが一番安全で確かな割り当て地をいただいているものなんだ、そういう関係にあるんだということに気づいていくわけであります。 愛家の著者はですがですね、今まで教えられてきた神様、神が愛家が頭の中で知っていた神、かつての歴史の中で聞いてきた神、その神様が愛家の今の想像も絶するような、想像もできない、その災難や苦難や恥ずかしみを受けて、今や愛家の著者の人生の中でその神は私の神となっていった。まさにその神がね、現実の自分の神になっていったんですよ。その最悪の状況の中で、私とあなたという、神と私という、まさに神こそが私の受ける分であるという私の神となっていった。これはね、愛家の苦しみの中で得た一つの結論であります。で、これが実は信仰の本質ではないでしょうかね、信仰といった場合。目に見えるものはない。いらないと言ってるんじゃないです。でも私たちはそれ以上に確かなものを持っているということが、愛家の到達したところであります。そして二つ目の段、第二段階です。私たちが信頼と喜びをこの取り戻すために次に大切なことは25節から30節であります。こうあります。愛川です。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首を負うのは良い。それを負わされたなら一人黙って座っているが良い。口をちりにつけよ、もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよう。これが第2段階目の信頼と喜びを取り戻すための次の段階と言えるでしょうね。私たちは確かに私の神、あなたは私の神という関係にこのあったとして、そのことが分かったとしても、しかしさらに多くの問題は残ります。なぜかというと、今の苦しみ、痛み、悲しみ、それをなぜ今なのかという問題はやはり残ります。それ以外ではありません。なぜならば、だって私よりもはるかにもっと悪い人たちが豊かな生活をしてるじゃないかっていうのを見たときに、なぜそれなのよ、私なんすけなのっていう思いは当然残ってきます。そんな疑問でこの世は満ちています。そしてそのに対する答えがなかなか見つかりません。ですからそういった苦しみの中で、なぜなぜ、どうしてどうしてという、そういう問いだけが次から次へと湧いてくるのではないでしょうか。そのただ中にあって、この信仰者というのはどうあるべきなんだろうかというと、この信仰者のその時の、それをどう見るかなんです。で、私たちは東日本大震災のことについてもそうですし、また様々な災難や、そしてあの戦争の悲惨さというのはいろんな理由があり、また結論も出てくるかもしれません。しかし現実的に起こってしまって、そしてそのことの中で痛みや苦しみを負っている人たちが、じゃあどう考えたらいいかです。なぜ私に苦しみがあるのかっていう問題、どう考えたらいいかっていうことです。で、その時にこの愛家の著者は3つの良いことに集中していく物事を目を留めています。25節の一つは何かというと、この実はここの主は慈しみ深い、主を待ち望む、主を求める魂に、この慈しみ深いっていうこの言葉も、実は良いことということにつながるという言葉でも訳せる言葉なんだそうですが、でここのところで慈しみ深いという良いことと、26節の黙って待つことは良いこと、そして首輝を追うことは良いこと、 これはそれぞれ、良いという語で始まった言葉だそうであります。で、この第一の主を待ち望む者に対して、主を待ち望むことが良いことだということが述べられていきます。告白されていきます。で、この待つということです。物事を現状のまま受動的にただ単に忍耐して我慢してぐーっとこう忍耐の限り受け入れるということではありません。この待つというのはただ嫌なことをぐっとこう耐えるということではなくて、神様に対して期待をして待望するって言ったらいいんでしょうかね。そういう待つなんです。で、同じ言葉がですね、イザヤ書にもありますが、イザヤも40章の31節でこう言ってます。主を待つ者はその力を新たにするというふうに言われているわけであります。ですから、ただこうギュッとこう忍耐してってんじゃなくて、主が必ずその主の御心はなしてくださる、約束はなしてくださる、主のなされた約束は必ず実現する、成就するというふうに待つということなんです。そういう待ち方なんです。ですから、死を待ち望むっていうのはそういう意味であります。で、二つ目の黙って待つのは良いということなんですが、これはどういうことなんでしょうか。これは神様はその目的を成就するためになされることを、何事もどんなものも神様の目的を達成させることを邪魔するものは何もない。そしてこのどんな状態にあっても、今こんな状態だとしても必ず完成してくださる、ここから解放してくださるという、なんて言うんでしょうかね、積極的な待つとか望みというよりも、この確かに大変だ、もうどうしていいかわからない、でもなんとなく平安がある、そういう状態のことを言うじゃないでしょうかね。ようです。で、今から6年、もう5年前になるんですけれども、私がこう、救急車で運ばれるときに、意外と、後から聞きますと、ふみこは、大丈夫だと思うっていう、普通にこう、いろいろ慌てたことはあったんでしょうけれども、大変な状況を目の前にしてても、大丈夫かもしれない、という、そういう、そこはかとないって言ったらいいんでしょうか。激しい平安だとか待望っていうよりも、なんとなくもう大丈夫だよっていう、そういう希望。理由がないんですよ。理由を見たらば大変なことばっかりなんだ。でも心が平安である。というような、そういう意味の黙って待つということのようです。で、三つ目、首を覆うのは良いことだと言っています。これは当然当時の、ユダヤ人たちのことわざだったんだろうというふうに言われていますが、こういうことですね。苦難や悲しみ、悲惨な悲しみは私たちの人生において神と私たちとの関わり方における信仰と人生の訓練という要素があるということを言っている。つまりそれは訓練に変えられるものなんだということなんです。今の苦しみや悲しみっていう、それだけで終わらない。神様と私との関係をさらに強めるための訓練なんだっていう、そういう理由もになる。そういうふうに用いられる。そういう要素もあるよ。こういうふうに言っています。そしてそのことをさらに訓練だということをさらにもう少し細かく28節、30節で言っています。それを終わされたら一人黙っているがよい。29節。口を塵につけよう。もしや希望があるかもしれない。30節。自分を打つ者に法を与え、十分そしりを受けよう。つまり、くびきを負うことは良いことだというのは具体的にどういうことなのかということを説明しているのが28節から30節のことだと思う。で、ここで意味されていることはどういうことかと言いますと、神様が私たちを置かれたその状況に、この、私たちの置かれているその状況に神様ご自身が共にいてくださるという、 まあ、ある意味では直面してくださるということなんでしょうかね。つまり私たちが一人でその状態に合ってるんじゃないんだということをまず覚えることなんでしょうね。私たちは自分の人生であっても自分の人生を導かれるのは神であって、私たちは自分自身の自分の人生でありながら自分が自分の主人公にはなれないという事実を謙遜に認めるということを認めなさいということを言っているわけです。ですから自分を打つ者に法を与え十分そしりを受けようということは、これは私たちはとても耐えられないことです。でも現実的にそういうことが起こってきてしまうことがあります。でもそれで、だから私は嫌だ、もういいと言ってそれを跳ねつけ、そして反撃をしたとするならば、私たちに希望があるだろうか、そうしたことによって希望って出てくるんだろうか。で、このことをまともに受けられたのがイエス・キリストですよね。イエス・キリストは自分のを打つ者に法を与え、そしてそしりを受ける者のそしりを十分に受けました。そのイエス様の苦しみ、あの受け身が実は私たちをこの十字架の贖いによって、その苦しみを受けたその恥ずかしみによって私たちに救いの道を開いてくださったわけです。ですからもしこのイエス様がもう嫌だって言って反撃したならば、十字架の贖いはなくなっちゃうわけであります。ということは、私たちはイエス様じゃないからそれはできない、確かにそうかもしれません。でも私たちは反撃をすることによってじゃあ希望が持てるのというと、そうじゃないということであります。口を塵につけようと言います。これは私の人生でありながら私のものではないと言って神の前に自分を本当にへりくだらせる、そしてそれを受け止める、そしてそれができるんだよ。なぜならば神様は私を見捨てられるわけではない、だからもしや希望があるかもしれないと言っています。これはもしかしたらという疑いの言葉ではなくて、私の人生の未来は神の手の中にあるのですから、私の手の中にあるんじゃなくて神の手の中にあるという、だから希望があるんだという告白であります。だからもし私が図らずもって言ったら嫌なんだけれども、苦しみを受け、そして屈辱を受けて、そして法を打たれるようなことあったとするならば、私たちは自分のその人生は自分のものにはではないことを、神の手の中に委ねられているものであること、私は私の人生の主人公ではなくて、その主人公は神であるということ、それを謙虚に受け入れようではないか、それが口を塵につけようということです。そうした時に希望が与えられてくるよ、希望が出てくるよ。でも私がって言って何とかして相手に対してどうやったらそれを仕返しができるかとか、どうやったらばそれを払いのけることができるかというと、私を苦しめるものは私よりもはるかに強いものであります。そうしたらもう何の絶望もない。じゃあもうやられる我慢に我慢しなきゃいけないのか。いや、そういう我慢じゃありません。神様が私の手の、私をその神様の手の中に置いてくださっているんだから希望がある。人々はきっとあんな状態で何の希望もないような状態に置かれている、なんとかわいそうな人だと憐れむかもしれないけれども、いや、私たちが、私の人生の主人公は神様であると神の手の中に自分の人生があることを認めていくならば希望が見えてくるよと愛家の著者は言うわけであります。待つこと、望むこと、受け入れること、これはある人は あの敗北の人生、負けの人生、勝ち組負け組と言いますけれども、負け組やだ、いや違うというのです。自分の未来に向かって自分で思いもかけない新しい歩みが神の手の中にある私たちにはあるんだということ、それを見ることができるんだということをこの愛家の著者は語るわけです。そしてちょっと長くなってしまいました。すいません。急ぎます。三つ目です。第三回、三段階目。しかしながら、過去の信仰において、また現在も継続している信仰に対して、この作者が訴えるのは、神が今なお信頼できて、神の目的が、この、私の救いを完成させるためにある。すべてのことがある。というふうに信じているから、信じるから、今耐えられると、愛家の著者は言うのであります。それが31節から36節の言われているところです。で、この31節から36節を貫いていることは、何かと言いますと、苦しみと悲しみ、およびそこから出てくる、この神に捨てられたという思い、そのことをまず訴えていきます。でも、そういう思いが出てくるときに、31節で言うんです。主はいつまでも見放してはおられない。今すぐに答えは出てこない。今すぐに、ああ、神様は私の味方だってことが明らかに見えることは出てこない。でも、主は決して見放しておられない。だから32節、たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでください。どれだけこの私たちのその苦しみがあるのか、どこまでいつまで続くのか、それに対して私たちは我慢できない。主はきっとそれを見て喜んでる、裁いて生成してるなんてことはないわけであります。主が喜んでこの不従順なユダの民に罰を与えられたわけではないという、そのことを語っているわけであります。ですから33節で、主は人の子らをただ苦しめ悩ませようと思っておられないって言っています。だから神様が神の民を苦しめて喜んでるはずがないというのであります。そしてただ単にこの裁きを下して、そして神様は自分は正しいんだということをただ単に自分の義を主張しているわけではない。このように34節、地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、そして三十、人の権利を糸高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。そんなこと、だから、ただ単に、この屈辱に屈辱を加え、そして正義を曲げて、そして神の民を痛みつけている、それを黙って見ているだろうか。神様は私たちを裁いたとしても、苦しみに合わせられたとしても、決して喜んでなしているわけではないので、その神の民を懲らしめている者に対して平気で黙って見ているだろうか。決してそうではない。そんなはずはない。必ず神は神の民の苦しみをご覧になって心に留められている、それに間違いはないというふうに作者は語るわけですね。振り返るわけです。そうして第4番目です。私たちは神様への信頼とその喜びを得るために次に覚えておかなければならないことは4つ目、これは神様が苦しみを喜んで私たちに与えているのでないとするならば、なぜ今その苦しみを経験しているんだろうかということがまた次に取り上げられていきます。で、ここが一つのとても大切な点であります。ここに至って愛家の著者はですね、この 明らかに言われていることは、最初3章の一節を見ていきますと、こう言ってるでしょ。主は、私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったものというふうに言っています。で、私は主の悩みを受けて苦しい目にあっている、そういったものと言った、そのことから、この最後、先ほどお読みした38節ですね、こう言ってます。災いも幸いも意図高き方の御口から出るのではないかと言っています。この私が今苦しんでいる、私は被害者と思っているかもしれないけども、神様は主なんだよね。だから私たちの思い通りに、私たちが願っている通りに全てがならない、してくれない神様は神様じゃないというふうに言うのかっていうと、そうじゃない。神は主なんだよ。だからその主人公が逆転してしまっているということに気がつくわけです。で、私たちがその苦しみや痛みに我慢でならないって言った時に、主人公がいつも自分であるっていうことが我慢できない理由になっていないだろうかと、彩香の知恵はそこに気がつくわけです。と、私は主人公じゃなくて、主人公は神様なんだ。だから私はこの災いにおいても幸いにおいても神の御手の中にあるということを知った。そこをなっていくわけですよね。そこのところが、私たちがその信仰、神様への信頼と、そしてまた信仰による喜びを私たちのうちに取り戻すために大切な理解の第四つ目なんです。私たちはややもすると自分自身を主人公にし、自分自身を主人にし、神様を奴隷にしてしまった、いるた、それに対して愛家が気づくわけであります。ですから先ほど言いましたね、3章の一節では、私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったものという言葉で始まりましたから、今度は39節です。最後終わってるのが、生きている人間はなぜつぶやくのか、自分自身の罪のためにか、こう言っています。私をがこんなに悩む苦しい状態になっているのは、神様が私をそうしたんだということに対して、最後、自分自身の罪のためにかという言葉で終わっていくわけです。この結末の言葉によって、神に不平を訴える人で始まった愛歌の著者が、自分の罪を告白する人と変えられていくわけであります。自分自身と自分の問題が自分の人生の中にあると気づいたこの愛歌の著者は、自分自身を神の光の下で見る人生にこう変えられていくわけです。これこそ本当の意味での自分探しではないでしょうか。周りでいろんなことで自分というのは一体何なんだろうということを、人との比較の中でいくら探したとしても、それは自分を本当に正しく見つめることはできません。神様という光の下で、御言葉というその啓示のお言葉の下で自分自身を見たときに、自分自身が何者なのかということをはっきりと知ることができるわけで、そうしたときに、まさに人間社会における全てのこと、先ほどしつこく繰り返しになっちゃいますが、ことは主権者であり、そして私たちを徹底的に愛してくださる神ご自身であるということ、そのことを知っているならば、そのことを受け止めるならば、それを信じるならばです。私たちの有限な理性の判断を超えて、限界を超えて、はるかに神の御業があるという、そこに期待をすることができるんじゃないでしょうか。自分の想像している、自分の作った神ならば、偶像の神々ならば失望するかもしれません。しかし神様は私たちを作ったお方なので、私たちの想像をはるかに超えたお方なんです。 ですから私たちが今分からなくったって神様は約束してくださっています。恵みと憐れみの深いお方です。飛んでるお方です。そのお方を信頼するということは、今こうだけれども今分からないけれども必ず私たちの想定外のこと、新たな道を開いてくださるというふうにこう信じていく。これが実は愛家の到達した苦しみの中で到達した神様へのこの自分発見であります。すべてのことは主権者から出ているのです。そうではないかと作者は問うわけです。そうです、すべてのことは神から出ているんですと愛家は強調しているわけです。それなのに人間はなぜなおつぶやく必要があるのかとまた言います。で、ここの中で最後ね、あと5分だけください。ちょっといつも長くなってしまいます。それが人との人生のこの性質だから、人間はつぶやくものだから、愚痴っぽいものだから、性質だからそうなるんでしょうか、つぶやくんでしょうか。愛家はそう言ってないんです。それは私たちがつぶやく理由は、正しい判断ができなくなった時につぶやくんだ。どうなるんだろうかということが分かんなくなっちゃった時で、分かんなくなるっていうのは何かというと、自分の目の見える範囲の中で、自分が考えつくことの中でどうしたらいいんだろうというふうに考えるからつぶやくしか出てこないんだ。でもその視点を、考えを神様に向けてごらん。そしたらつぶやかなくて済むよっていうのが愛家の著者の言っていることであります。ですからつぶやくというのは罪の結果だと愛家の著者は言うんです。神様に対する主であるということの信頼を欠いたからつぶやくんだと、まあこの場合愛家は言うわけです。罪のゆえに正しい判断ができなくなっている人がつぶやくんだ、いやつぶやくしかないんだと作者は強調いたします。私たちは苦しみの時こそ神の御手と約束を思い出し、信頼という信仰を働かせるべきだと愛家は言うのであります。その神への信頼となるために大切なことは、私は悪くない、私は絶対に正しいという自分自身への信頼、自分自身への自信ではなくて、自分とは何なのかといって、そして自分を吟味したときに自分の罪と向き合う勇気を持つこと。そして愛家は言うんです。私の罪のゆえかといって、ここのところで自分の罪とこう向き合っている姿があります。で、それで罪を認めます。そして40節以降にあるのが、悔い改めが必要だよっていうのが、今度は40節以降にそのことが続けてあります。今一度私たちは自分の心の内を探ってみようではありませんか。そして神への信頼と喜びを心に来たらせるために、私たちは私とは一体何なのか、神様をどのように間違って理解していたのかということに目を向けまして、そして神とはどんなお方かをもう一度思い返していただいて、そして自分自身が神の手の中にある幸いなものだということ、慈しみと憐れみに富む神の手の中にあるということ、どんな状況の中にあってもあるということは変わらない、そのことにもう一度心を寄せ、そして40節以降をまた見てまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主の憐れみと慈しみは変わることがないことを、どうぞ苦しい時になかなか思えないものでありますが、でも神様は確かにそのように約束し、そしてそのようにイスラエルの民を導いてくださいました。私たちも神の民となったものであります。神様は私たちの受ける分でございます。私たちは神と共にいつもいて、私の神となってくださったお方でございます。どうかそこに信頼の声を上げて、そして自分を本当に見つめることに臆病になることがないように、そして主を悔い改めるべき時、悔い改めへと導いてくださり、信頼と喜びを持って私たちにの心を満たしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
なるほど。